Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、ヤングアダルトのための教会教育システムディボーショナルに皆さんを歓迎します。この放送はテキサス大学アーリントン校のテキサスホールから全世界のヤングアダルトに向けて39の言語でお届けしています。私はテキサス州アレンステークの長老展会会長のブライスン・ベックです。十二使徒定員会のデビッド・A・ベトナー長老とベトナー姉妹を歓迎します。本日の話者であるベトナー長老とベトナー姉妹については後ほどご紹介します。地元の地域70人ステークおよびワードのヤングアダルトの真剣指導者ご夫妻の出席に感謝いたします。さらに壇上には CES およびセミナリーインスティテュートの地域教育長ご夫妻がおられます。2013年5月5日日曜の CES ディボーショナルの話者は70人のウィリアム・アール・ワーカー長老です。この集会を開会するにあたり賛美歌47番主は光を歌います。指揮はマーガレット・ナイバー、伴奏はマイケル・クレメントです。開会の賛美歌の後ライオン・ウィットマーが開会の祈りを捧げます。
Thank you.
慈しみ深き天のお父様、この安息日にベドナー長老ご夫妻からお話を聞く機会に預かり、心から感謝いたします。今日あなた様の御子であられるイエス・キリストと主の贖いを記念する聖餐を受けられたことに感謝いたします。これからの時間、お父様の御霊が私たちと共にあり、これから話される言葉に注意深く耳を傾け、それらを覚え、日々の生活を通してそれらに従うことができますように。天のお父様、私たちはお父様を心から愛しています。そしてお父様からいただいている多くの祝福に心から感謝しています。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
これからテキサス北部ヤングアダルト聖歌隊が時過ぎてを歌います。指揮はダニエル・リッチー、伴奏はクレメント兄弟です。音楽の後にベドナー姉妹、そしてベドナー長老からお話を伺います。ベドナー長老のお話の後に全員で賛美歌46番主の御言葉はを歌います。全員で1節から3節まで歌い、その後で聖歌隊が2節を歌います。指揮はリッチー兄弟、伴奏はクレメント兄弟です。その後ステーシー・シュルムン姉妹が閉会の祈りを捧げます。それでは今夜の話者を紹介します。デビッド・A・ベトナー長老は1952年6月15日にカリフォルニア州オークランドで生まれました。南ドイツで伝道し、ブリガム・ヤング大学とパリュー大学を卒業しています。ベトナー長老はスーザン・K・ロビンソンとソルトレイク神殿で結婚し、3人の息子がいらっしゃいます。ベトナー長老は大学で経営管理学を教え、後にブリガム・ヤング大学アイダホ校の学長を務めました。ベドナー長老は2004年10月7日に末日聖徒イエス・キリスト教会の十二使徒定員会の一員として選任されました。それでは聖歌隊に時過ぎてを歌っていただきます。
If it's 素晴らしい音楽をありがとうございました。今夜夫とともに皆さんと時間を共にできて嬉しく思います。私たちの心には教会のヤングアダルトに対する特別な思いがあります。世界のどこにいても皆さんを歓迎し共にいられることを光栄に思います。夫とともに世界中を回るうち、多くの若者が孤独で主が自分たちのことをご存じない、あるいは愛してくださらないといった不信感を持っていることを知って辛い気持ちになります。今夜私が強調したい原則を通して皆さんは主から覚えられ愛されていることが分かるように祈りました。御霊がこのメッセージを伝えてくださるように願っています。セミナリーの歌の歌詞を使って話の要点を紹介します。主の御言葉を聞く耳を持ち、主の計画が見える目を持ち、主の道に沿って歩む足を持ち、悟る心を持つように。第一に主の御言葉を聞く耳を持たなければなりません。聖文を研究するときに主の声が聞こえます。私が皆さんぐらいの年齢の頃はスペンサー W. キンボール大官庁が預言者で、彼の次の言葉にずっと導かれてきました。私は自分と神の関係が密接でなくなったと感じるとき、また神が耳を傾けず声を発しておられないという感じを受けるとき、神から遠く離れていることが分かります。そのようなとき、もし熱心に聖文を読むならばその距離は縮まり霊性が戻ってきます。主の御言葉を聞く耳を持つならば、主が聖文を通して語られるときに愛を感じることができることを明かします。第2に、主の計画を見る目を持たなければなりません。ある時私は知り合いの機関性教師の姉妹について考えていた時、思いがけなく本人から電子メールをもらいました。そこには伝道中主が彼女を通して奇跡を行われたと感じたと書かれていました。でも帰還してからは主が本当に自分のことをご存知なのか時々疑問に思うようになったそうです。彼女への返信で、私はアイリング長老が BYU アイダホ校で学生に向けて話した大切な勧告を伝えました。長老はこう言いました。皆さんが毎日の祈りにおいてその日の生活で神の御手が置かれている場面を気づけるように願うなら、それが叶えられるように祝福します。きっと皆さんの目に明らかになるでしょう。そうすれば主が先導者となって皆さんを導き支え、主が皆さんを ご存知であることがわかるでしょう。それからこの祝福をいただくために私が毎日どのように祈り、彼女のメールを通して主の御手が私に及んだことが分かったことを伝えました。天の御父は彼女にも同じことをなさるからと励ましました。主の計画が見える目を養うよう祈るなら、神が私たちの生活に深く関わり、私たちをご存知であることが分かると明かします。第3に、主の道に従って歩む足を持たなければなりません。多くのヤングアダルトが不満を抱いたり希望を失っていますが、それは自分の人生に起こるはずだと思っている事柄がまだ起きていないためです。自分たちが期待する幸福や受けて当然だと思う祝福をいただけないと、神は自分たちのことなど気にかけておられないと誤って信じてしまう人たちもいます。神への不満を表すために信仰を失ったり、制約をないがしろにしたり、世俗の楽しみに身を任せたり、神よりも自分を頼みとする人たちもいます。そのような人たちは義の道に従って歩む足を持たず、世の標準にならされさまよってしまいます。私たちは皆道からそれた人がいることを知っています。そういった人たちに仕え、救いの手を差し伸べるうちに多くの人が肯定的な態度を取るようになります。その時私たちは自分の人生に神の愛を感じることができるのです。来月は総大会です。総大会に向け祈りの気持ちで個人的な疑問や心配事を明らかにしてくださるよう求めるならば、主は油注がれたしもべのメッセージを通して答えてくださることを明かします。私たちは主の愛と心遣いを感じて勇気を増し、確固として主の道に沿って歩むことでしょう。第4に、イエス・キリストの食材の賜物を悟る心が必要です。ベドナー長老はこのように教えました。イエス・キリストは地上に来て私たちのために死んでくださいました。そのことを知るのは大切ですし、それはキリストの教義の根本に関わる基礎的な部分です。 しかし同時に主は食材を通し、そして聖霊の力により私たちのうちに生きて私たちを導くだけでなく力を与えたいと望んでおられることも理解する必要があります。イエス・キリストの食材は私たち一人一人に慰めを与え、神が私たちを愛しておられるという力強い証です。実行不可能と思われるような困難な事柄に挑戦する力を与えてくれます。私たちに人生における神の御心とその御心が果たされる時期がいつなのか理解できない時にも耐え抜く力になります。神が生きておられることを明かします。そして神の御子イエス・キリストの食材の祝福をもっと理解しようと誠心誠意努める時に主の愛を感じるようになり、主が私たちをご存知であることを理解するようになると明かします。主の御言葉を聞く耳を持ち、主の計画が見える目を持ち、主の道に沿って歩む足を持ち、悟る心を持つように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、世界中の教会の若者とともにこのディボーショナルに出席できることを感謝しています。皆さんを愛しています。また共に主を褒めたたえるこの機会に感謝しています。妻のスーザンは大切な原則について語り明かししました。日常生活の中で彼女が教えてくれたことを継続して実践するなら、私たち一人一人が祝福を受け強められることでしょう。妻は義にかなった女性であり、選ばれた女性、そして最愛のパートナーです。そしてとても可愛い人です。私はどのようにすれば今晩皆さんに自分の働きを全うできるのか、その答えを知ろうと深く考え、天の御父に切に問いました。聖霊の力が私たち一人一人に及んで、考えるべきことを考え、感じるべきことを感じ、学ぶべきことを学べるよう祈っています。そうすればなすべきだと分かっていることを行えるようになり、最終的に主が望まれる姿になれることでしょう。ニール・A・マックスウェル長老は主イエス・キリストのマナ弟子であり、十二使徒天意会の会員として1981年から2004年までの23年間奉仕しました。彼の教えから発せられる霊的な力と忠実な弟子としての模範により、救い主が回復された教会の会員と世界中の人々は驚くべき方法で祝福を受け、それは今日も続いています。1997年10月、妻のベドナー姉妹と私はブリガム・ヤング大学アイダホ校にマックスウェル長老夫妻を迎えました。マックスウェル長老は学生と教職員に向けてディボーショナルで話すことになっていました。長老が来てくださることを大学の誰もが心待ちにして、熱心にそのメッセージを受ける備えをしました。その同じ年の初め、マックスウェル長老は白血病のために46日間昼夜を問わず体力を消耗させてしまう化学療法を受けていました。投与が終わって退院後間もなく、長老は教会の4月の総大会で短いながらも話をしました。春から夏の間にわたって行われた継続的なリハビリと治療が功を奏したとはいえ、レックスバーグまで旅をするにはマックスウェル長老の体力とスタミナには限界がありました。妻と私は空港でマックスウェル長老夫妻を迎えてから2人を車に乗せて自宅に向かいました。休憩とディボーショナルの前に軽い昼食をとってもらうためでした。その日交わした会話の中でマックスウェル長老が病からどんな教訓を得たのか尋ねてみました。彼の明確で魂に突き刺さるような答えはずっと忘れないでしょう。長老はこう言いました。デイブ、身を引かないことは生き残ることよりも重要だってことだよ。私の問いに対する長老の答えは、彼が化学療法を受けていた時の大変な個人的経験から得た原則です。マックスウェル長老と姉妹は1997年の1月に病院へ向かいました。その日は1期目の治療が開始されることになっていて、2人は駐車場に車を止めるとそのままじっとしていました。マックスウェル長老は深くため息をついて妻の方を見ると、彼女の手を握ってこう言いました。絶対にここで身を引くわけにはいかないんだ。マックスウェル長老は1997年10月の総大会でキリストの贖いの血の効力を及ぼすと題した話の中で非常に切実に次のように教えました。 試練や苦難に遭うとき、私たちもイエスがされたように御父に助けを求めることができます。身を引く、すなわち逃げ出すことがないように祈るのです。身を引かないことは生き残ることよりも重要です。さらに恨みを持たずに苦難を経験するのはイエスの行為を真似ることでもあるのです。マックスウェル長老の答えを聞いて、同じく十二使徒天員会の会員として働いたオルソン・F・ホイットニー長老がこう教えたことを思い出しました。私たちが味わう苦痛、私たちが経験する試練は無駄になることはありません。それにより私たちは忍耐、信仰、不屈の精神、謙遜などの資質を伸ばすことを学びます。私たちが受けるすべての苦しみ、特に根気よく耐え忍ぶすべての事柄は、私たちの人格を築き上げ、心を清め、霊を大きくし、私たちを優しく慈愛に満ちた人物へと変え、神の子らと呼ばれるにふさわしくしてくれます。私たちがここへ来て身につける教育は、悲しみと苦しみ、苦労と苦難を経験して得るのです。こういったことから、救い主が無限で永遠の贖いの犠牲を捧げられた時の苦しみに関するこれらの聖文は、さらに私の心を打ち、もっと意義深いものになりました。それゆえ私は悔い改めるようにあなたに命じる。私の口の鞭によって、私の憤りによって、また私の怒りによって打たれて、辛い苦しみを被ることのないように悔い改めなさい。これらの苦しみがいかに辛いかあなたは知らない。いかに激しいかあなたは知らない。誠にいかに耐え難いかあなたは知らない。見よ、神である私はすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにした。しかしもし悔い改めなければ、彼らは私が苦しんだように必ず苦しむであろう。その苦しみは神であって、しかもすべての中で最も大いなるものである私自身が、苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。そして私はその苦い杯を飲まずに、身を引くことができればそうしたいと思った。しかしながら、父に栄光があるように、私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。救い主はゲッセマネでも、ゴルゴダでも身を引くことはなさいませんでした。マックスウェル長老も身を引くことはしませんでした。この力強い人は確固として歩みを進め、地上でさらに愛し、仕え、教え、明かしする時を与えられ、祝福を受けました。長老はこの世を去る前の数年間のその言葉にも行いにも見られた献身的な弟子としての模範は脅威に値します。さて、私たちのほとんどはマックスウェル長老のような高い霊性と経験を積んだ偉大な人物となり、神の幸福の計画を理解し、確信と恵みにあふれ、品格を身につけて、重い病や死にも直面できるよう願っているはずです。マックスウェル長老については疑う余地もありません。しかし今日私が明かしたいのは、そういった祝福は中央幹部やわずかばかりの選ばれた教会員に限って与えられるのではないということです。マックスウェル長老の死去によって、私は十二使徒天員会の空席を埋める召しをいただき、割り当てを受けて旅をするうちに、世界中の忠実で勇気ある優れた末日生徒と交流を深めるようになりました。その中で私の人生に祝福をもたらした一組の若い男女について話したいと思います。彼らは身を引かないことについて、また個人的な思いを御父の御心に飲み込ませることについて、霊的に不可欠な教訓を学ばせてくれました。これは実在する人物の本当の話ですが、実名は控えたいと思います。若者の名前はジョン、女性の名前はヘザーとしておきます。さらに彼らの日記からいくつか読み上げますが、許可を得ています。ジョンはふさわしい親権者で、専任宣教師として忠実に働きました。そして伝道から帰ると、義にかなった素晴らしい若い女性ヘザーと出会って結婚しました。ジョンが23歳でヘザーが20歳の時、二人は主の宮でこの世においても永遠にわたっても共に結び固められました。 ではこの話が始まった時のジョンとヘザーの年齢を忘れないでください。神殿結婚から約3週間後、ジョンは骨肉腫と診断されました。がん細胞は肺にも見つかり、見通しは良くありませんでした。ジョンは日記にこう記しています。生涯で最も恐ろしい一日だった。がんの宣告を受けたからばかりでなく、結婚して間もないのに夫として落第したような気持ちになったからだ。この新しい家族の養い手、守り手のはずが、たった3週間でその役を失格だなんて、そんな考えはバカバカしいと分かっていながら、パニックになるとこんなことを考えてしまった。ヘザーはこう記しています。打ちのめされたような知らせだった。バラ色になるはずだった私たちの将来が一変しまったのだから。ジョンの検査結果を待つ間、病院の待合室で結婚祝いの令状を書いていた。でもジョンが癌だと分かってからは、電気調理器もお鍋もどうでもよくなった。生涯最悪の日だった。それでもその晩、床に着く前に二人が神殿で結び固められていることに感謝の祈りを捧げたことを覚えている。病院ではジョンが治る見込みはわずか 30% だと言われたけれど、私たちが忠実である限り 100% 私たちは永遠に一緒にいられる。1ヶ月後、ジョンの化学療法が始まり、彼はその経験を次のように書いています。治療のために今まで味わったことのない重い症状になった。髪は抜け落ち、体重は19キロ減り、体がバラバラになったような感じだった。化学療法は情緒的にも精神的にも、そして霊的にも私に影響を及ぼした。化学療法を受けている期間はまるでジェットコースターのように気持ちの浮き沈みが激しかった。しかしその時期を何とか乗り越え、ヘザーと私は神が私の体を癒してくださるという信仰を絶やさなかった。きっとそうだと信じていたから。ヘザーは自分の考えや気持ちをこう書いています。ジョンが病院で一人夜を過ごすのには耐えられなかったので、毎晩病室の小さなソファーで寝ていた。日中はたくさんの友人や家族が見舞いに来てくれるけど、夜はひときわ辛かった。病室の天井を見つめては、天の御父は私たちにどんな計画をお持ちなのだろうと考えた。時には気分がめいってしまい、ジョンを失う恐怖にほとんど圧倒されてしまいそうになった。でもこういう思いは天の御父から来るものじゃないと分かっている。慰めを得られるようにもっと頻繁に祈ったおかげで、主は耐える力を私に与えてくださった。3ヶ月後、ジョンは足の大きな腫瘍を取り除くための外科手術を受けました。ジョンはこう書いています。この手術には大きな意味がある。なぜなら、切除した腫瘍は病理検査に送られ、生き残っているがん細胞と死滅したがん細胞の数を調べることになっているからだ。検査結果は化学療法の効果と今後の治療の進め方について最初の目安になる。手術から2日後、病院にジョンとヘザーを訪ねました。そして殿堂中のジョンと初めて会った時のことや、彼らの結婚について、がんについて、それから現世の試練から学ぶ永遠にわたって重要な教訓について語り合いました。訪問を終えて帰ろうとすると、ジョンは真剣の祝福を私に頼みました。喜んでそうすると伝えましたが、その前にいくつか質問をする必要がありました。それから私は自分でも思いがけない、しかもこれまでに一度も考えたことのない質問を投げかけたのです。ジョン、君は病が癒されなくても信仰を保っていられるかい？もしもその若さで亡くなり、霊界でその務めを果たすことが天の御父の御心だとしたら、それに従って癒されないことを良しとする信仰を持てるかな？さて、兄弟姉妹の皆さん、率直に言ってこの夫婦に尋ねるよう促しを受けた質問に私は驚きました。聖文ではしばしば救い主やそのしもべが癒しの霊的な賜物を行使され、本人に癒される信仰があることを見抜いておられます。しかしこの夫妻と私は共に話し合い、これらの質問と苦闘するうち、もしもこの善良な若者が癒されることが神の御心なら、 この勇気ある夫婦がまず癒されないことについての信仰を持って初めてその祝福が与えられるということを次第に理解できるようになりました。別の言葉で言えば、ジョンとヘザーは主イエス・キリストの贖いを通して誰もが持っている生まれながらの人の性癖を克服する必要があったのであるのです。その性癖とは、自分が欲しいと思ったりもらって当然だと思い込んでいる祝福を請求にしかも絶えず要求してしまうことです。私たちは献身的な弟子に必ず当てはまる一つの原則があることを知っています。すなわち救い主への強い信仰によって人生における主の御心とそれが行われる時期がたとえ自分の期待や要求とは裏腹であっても従順に受け入れるということです。もちろんジョンとヘザーも精力と思いと力を尽くして癒されることを願ってやめませんでした。しかしそれ以上に重要なことは、この夫婦が子供が父に従うように主が彼らに負わせるのがふさわしいとされる全てのことに喜んで従うことなのです。実際彼らは進んで彼ら自身をキリストへの捧げ物として捧げ、謙遜に父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと祈りました。はじめは私たち3人にとって理解しにくい質問であったものが、実は一見矛盾したように見える福音の原則であることが分かりました。救い主の次の勧告を考えてみてください。自分の命を得ている者はそれを失い、私のために自分の命を失っている者はそれを得るであろう。また次のようにもおっしゃっています。しかし多くの先の者は後になり、後の者は先になるであろう。そして主は末日の弟子たちにもこう勧告されました。あなたの言葉によって多くの高い者が低くされ、またあなたの言葉によって多くの低い者が高くされるであろう。ですから癒されないことについて信仰を持つということは、知識と知力を増すためには求め、探し、叩くことが必要であるという一見矛盾した福音の原則に見事に当てはまっているように思われます。ジョンは私の問いについてじっくり考え、妻ともよく話した後にこう言いました。ベドラ長老、私は死ぬことも妻と離れることも嫌です。それでも私を霊界へ連れて行くことが主の御心とあれば、私はそれを受け入れます。この若い夫婦があらゆる霊的苦悩の中でも最も過酷といえる神の御心に自らの意志を従順に従わせる様子を見て、私の心は感謝と称賛の気持ちでいっぱいになりました。この夫婦が癒されたいという自分の強い、しかも無理からぬ願いを御父の御心に飲み込まれてしまうことに変える様子を見て、私の信仰は強められました。ジョンは私たちの会話から彼が取った行動と受けた祝福についてこのように記していました。ベドナ長老は身を引かないことは生き残ることよりも素晴らしいというマックスウェル長老の考えを教えてくれた。それからベドナ長老にこう尋ねられた。君が癒される信仰を持っていることは分かっているが、癒されないことについての信仰はあるかい？これは意外だったが、質問の本質は、癒されないことが神の御心だとしたら、それを受け入れる信仰が自分にあるかどうかを尋ねたものだった。私が死を通して霊界へ行く時が迫っているのなら、それを従順に受け入れる備えができているだろうか。ジョンはこう続けています。癒されない信仰を持つということは矛盾しているようにも思えたが、そのおかげで私たち夫婦の視点は変わり、御父が用意してくださった計画に完全な信頼を置くようになった。何が起ころうとも主が責任を持ってくださり、今いる場所から必要な場所へと主が導いてくださるという信仰が必要だと分かった。祈るときは病気が回復しますようにではなく、主が私に用意しておられるどんな結末でも受け入れる信仰を与えてくださいと願うようになった。ベドナ長老は使徒であり、私の体が元通りになるよう祝福してくださったら、ベッドから飛び起きて踊り始めたり、そんな劇的なことができることは確信していた。しかし彼がその日私を祝福したとき、その口から出た祝福の言葉が、私の父や義理の父、 それに伝道部会長が述べた言葉とほとんど同じだったことに驚いた。つまり誰の手が私の頭に置かれようとも問題ではなかった。神の力は不変であり、その御心は私たち一人一人に権威ある神話を通して知らされるということだ。ヘザーはこう記しています。今日は複雑な気持ちでいっぱいだった。ベドナー長老がジョンの頭に手を置いたとき、ガンは完全に癒されると確信していた。神経の力によって夫は癒されると知っていたし、そうなるよう必死に願っていた。ベドナー長老から癒されないことへの信仰について教えられた後は、身のすくむような思いになった。その時まで結婚したばかりの夫を失うことが死の計画の一部かもしれないという事実と向き合ったことなど一度もなかったからだ。私の信仰は自分の望む結果に操られているようなものだった。言ってみれば表面的な信仰だったと思う。初めのうちは呆然自失だったが、癒されないことに信仰を持つという考えのおかげでついには不安から解放された。なぜなら天の御父は私以上に私のことをご存知で、私とジョンにとって最良のことをしてくださるということを完全に信頼できるようになったからだ。祝福が与えられてから数週間、数ヶ月、そして数年が過ぎました。ジョンのがんは奇跡的に回復し、彼は大学を卒業し立派な職業に就くことができました。ジョンとヘザーは引き続き互いの絆を強め、夫婦生活を喜びを持って過ごしました。それからしばらくしてジョンとヘザーから手紙をもらい、がんが再発したと書かれていました。化学療法が再開され、手術が計画されました。ジョンはこう説明しています。この知らせにヘザーと私は落胆したばかりか混乱してしまいました。最初の試練で何か学び損ねたことがあったのだろうか、それとも主は私たちにもっと何か期待しておられるのだろうか。末日生徒として育ち、当たり前のように教会へ通い、主がくださるどんな試練も私たちの益となるという言葉を耳にしていました。とはいえ正直なところ、これが自分にとってどんな益となるのか理解できませんでした。ですからはっきりさせるために祈り始めました。そしてがんがどうして再発したのか理解できるように主に尋ねました。それがある日、新約聖書を読んでいるときに答えを受けたのです。読んでいたのはキリストと人たちが海上におられた時に暴風が起きた場面でした。船が転覆しそうになったのを恐れて弟子たちは救い主のところへ行き尋ねました。先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですか。まさにこの気持ちです。私が癌になってもお構いにならないのですか。家族を持ちたいのにお構いにならないのですか。しかしその話を読み進んでいくうちに答えが見つかりました。主は弟子たちを見てこうおっしゃいました。信仰の薄い者たちよ。それから主は手を伸ばし海を沈められました。その瞬間、こう呪文せざるを得ませんでした。私はこの出来事を本当に信じているだろうか。その日主が海を沈められたことを本当に信じているだろうか。それとも読めばためになる程度のことだろうか。その答えは、私は確かに信じているというものでした。主が海を沈められたことを知っているので、私は癒してくださることが瞬時に分かりました。今の今まで必然的な主の御心にキリストを信じる自分の信仰を沿わせようと必死にもがいていました。主が癒してくださる信仰を持つことと主に信頼を置くことには関連がなく、時には互いに相反するように感じることもありました。最終的に主の御心が優先するのであれば、なぜ自分には信仰が必要なのだろうと尋ねました。この経験の後、少なくとも自分の場合、信仰を持つということは必ずしも主が癒してくださるかどうかを知ることではなく、主は私を癒す力を持っておられることを知ることなのだと分かりました。主はその力をお持ちであり、それが起こるかどうかは主にお任せする以外なかったのです。それから二つの考えが私の中で共存するようになり、イエス・キリストへの信仰を強めることと、主の御心に完全に従うことに焦点を当てるようになると、これまで以上に大きな慰めと平安が訪れました。私たちの生活の至るところに主の御手が現れています。物事の秩序が保たれ、奇跡が起き、神の計画が成就していくのを見るたびに絶えず身の引き締まる思いです。兄弟姉妹の皆さん、ジョンの言葉をもう一度繰り返したいと思います。 それら二つの考えが私の中で共存するようになり、イエス・キリストへの信仰を強めることと主の御心に完全に従うことに焦点を当てるようになると、これまで以上に大きな慰めと平安が訪れました。山を動かそうとするとき、正義と信仰は確かにその手段ですが、それは山を動かすことが神の目的を成就することであって、その御心にかなっていることが条件です。病の人や耳の聞こえない人、足の萎えた人を癒そうとするときも同様で、正義と信仰はその手段です。ただしその技が神の目的を成就し、その御心にかなっている必要があります。したがってどんなに強い信仰があっても、多くの山は動かないでしょう。それに病の人や弱っている人全員が癒されるわけではありません。あらゆる反対のものが制限されたり、弊害がすべて取り去られれば、御父の計画の第一の目的は失われてしまうでしょう。現世で私たちが学ぶべき教訓の多くは、経験したり時には苦しまなければ手に入りません。そして神は私たちが神の助けを借りて一時的な現世の困難に立ち向かうよう期待し信頼しておられます。そうして私たちは学ぶべきことを身につけ、最終的には来世で理想の姿になれるのです。ジョンとヘザーのこの話はごく普通でありながらも極めて類まれな話です。この若い夫婦は世界中の何百人もの忠実で制約を守る末日生徒を代表しています。こういった人々はキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ちながら細くて狭い道に沿って歩みを進めています。ジョンとヘザーは教会で非常に目立つ指導的立場で奉仕していたのではありませんし、中央幹部の親戚でもありませんでした。時には疑問や恐れも抱いたことでしょう。こういった多くの点から見れば、これは全くどこにでもある話と言えます。しかし兄弟姉妹の皆さん、この若い男女は類まれな方法で祝福を受け、心身の苦痛と困難を通して永遠にわたる最も重要な教訓を学んだのです。この話を紹介した理由は、皆さんの多くと何ら変わることのないジョンとヘザーが身を引かないことは生き残ることよりも重要であることを理解することができたからです。つまり彼らの経験はそもそも生死についてではなく、むしろ学び、生き、そしてふさわしくなることについての話なのです。イエス・キリストの聖なる御名に信仰を持つこと、主の御心とそれが成就される時期に従順に従うこと、熱心に勤勉に歩みを進めること、あらゆることに主の御手を認めること、これらが霊的に強く結びついて、神の王国の平安な事柄、平和な事柄、すなわち喜びをもたらし永遠の命をもたらすものが生まれるのです。この夫婦は一見圧倒されそうなチャレンジを経験しながらも、安らかな一生を真に信心深く、また謹厳に過ごしました。彼らは人の子らと共に、またその中で穏やかに交わって暮らしました。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安が彼らの心と思いとキリストイエスにあって守ったのです。皆さんの多くにとってこの夫婦の話は、皆さんがこれまでに経験したことや、あるいはこれから起こり得ることです。皆さんがジョンやヘザーと変わらぬ勇気と霊的な視点を持って人生で同様のチャレンジを現在経験しているか、あるいは過去に経験したか、将来経験することでしょう。試練や苦痛を通して永遠の教訓を学ぶ人がいる一方で、救いや癒しを通して同様の教訓を学ぶ人がいる理由は分かりません。私は全ての理由や目的を知ってはいませんし、主がいつそれを成就なさるのかについても全て知っているわけではありません。ニーファイと共に、皆さんも私も全てのことの意味を知っているわけではありませんとなら言うことができます。しかし間違いなく知っていることがいくつかあります。私たちは愛に満ちた天の御父の霊の息子娘です。永遠の御父は幸福の計画を作られました。イエス・キリストは私たちの救い主であり、贖い主です。イエスはご自身の無限で永遠の贖罪を通して御父の計画を可能にしてくださいました。私たちのために世を去られた主は、ご自分の民を彼らの弱さに応じて助け強めることがおできになります。そして現世の最も偉大な祝福の一つは、身を引かないでいられること、そして私たち一人一人の思いが御父の御心に飲み込まれるようにできることです。 これらの祝福がどのようにして、いつ、どこで、なぜ起こるのか、すべて知っているわけではありませんが、実際に起こることは知っています。そして証しします。これらすべてのことは真実です。そしてこれらが神から出ており、実在し、効力を持っていることを確かに証しするのに十分なだけは、聖霊の力によって知らされることを証しします。愛する兄弟姉妹の皆さんが人生においてキリストに確固たる信仰を持って歩みを進めるとき、身を引かない力を持てるように祝福します。この証しと祝福を主イエス・キリストの聖なる御名によって行います。アーメン。
愛する天のお父様、この美しい安息日とベドナー長老から教えを受けられた機会に感謝します。預言者と使徒に心から感謝します。この集会を準備してくださった人々に感謝します。これから安全に帰宅できますように、いつも御霊と共にあり、周りの人のことを考えることができますように、父様の恩子に心から感謝します。これらのことをイエス・キリストの御名により、アーメン。